教えて坂上先生。この時間は難しいものをわかりやすく、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けしていきます。坂上満税理士事務所所長の坂上先生にお話を伺いましょう。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2月になりまして、いよいよこの季節だなということでですね、はい、今月は
繁忙期になりますね。
そうですね、忙しくなってきますけど、はい、確定申告の時期です。
はい、ありがたい季節でございますが、はい、本当に今年は雪が非常に不幸ございましてですね、どうしてこの時期に確定申告の時期があるのかなというふうに毎年思うんですけれどもね。
はい、
まあ、雪が降らないところに都があるものですからね、はい、そのようにか、法律を作ったんでしょうね。本当に実際この時期になりますと、はい、あちこちお客さんのところにね、いろんな資料を集めに行ったりお願いしに行ったりするわけですけれども、
はい、
非常に足元が悪いので、
はい、
大変ですね。実はですね、我が国では2月16日から3月15日前に確定申告をしなきゃいけないっていうことになってるんですけども、
そうですね、
これって実は世界で一番早いんですよ。
早いんですか？
早いんです。この申告期限前に日数がないというんですね。
はい、
所得税はどこの国もですね、歴年といいまして1月1日から12月31日前の計算期間でやるんですけれども、
はい、
それを3月15日前に出しなさいというのは日本だけですよ。
他の国とかはどうなんですか？そしたら
面白い統計がありましてですね、お隣の韓国、
はい、
あそこはですね12月締めで5月31日が期限ですね。は
い、
長いんですね。長いんですよ。さらに面白いのがですね、ドイツ、
はい、
ドイツもね、5月31日なんです、
はいはい、
が5月31日までに出せない、うん、間に合わない、大変だからできなかったって人がいるじゃないですか、
はい、
そうするとどうするかっていうと、
はい、
税理士さんの方に駆け込むんですよ。税理士の駆け込む税理士のハンコがついてるものは9月30日なんです。面白いでしょ。
何ですかそれ。
だから自分で出すと9月31日なんだけど、
はい、
税理士経費出すと9月31日になった。
国によって違うものですね。
はい、ドイツは面白い国ですね。ちょっと申告内容に、
はい、
その役所と納税者の方でこう見解の相違かなんかがあって、
うんうんうんうん、
日本だとそれはとりあえずちょっと決着がつくまでちょっと時間かかるんだけど、うん、とりあえず役所のように払っておきなさいと、
はい、
決着がついて役所が負ければ返しますっていうスタンスですよね、我が国は、
はい、
ところがドイツはごねるんですよ、は
い、ごねる、
ごねてる間は決着がつくまで払わなくていいんですよ、あの国は。
あ、そうなんですか。
だから役所もそれは分かってて、
うんうんうん、
あ、こいつ金が今ないんだなと、
はい、
5月31日になっても金がないからこういうことをね訴えてきてるんだなと、
うん、
それも向こう分かってるから、
はい、
それでごねてる間はもう申告期限過ぎても出さなくていいので、はい、払わなくていいのでやるんですよ。でそのうち、まあ、向こうの裁判所は税金の裁判所ってあるんですよね。税金の裁判所でやれやれ、あんなのもねそろそろお金が溜まってきたでしょと、用意できたでしょと、はい、この日に若い分を出すからねっていう話で、
うん、
お金を貯めさせるらしいですね。
お
国それぞれで
そうなんです
よ。楽しいね、手がありますけどね。まあそんなこんなで我が国は3月15日、はい、非常に早くなってきておりますけれども、ドイツの税理士の前で日本では3月15日前にもうほとんど全ての人が出しますというと、っていう簡単な声が上がるらしいですね。まあ、それだけ、まあ、ドイツ人も結構日本人と同じで几帳面だと言われますけれども、
はい、
まあ、日本人はその几帳面な民族をね、って言わせるぐらいやっぱり几帳面なのかもしれないですね。
そうですね、はい、そっか。でも今から、ね、早く準備しておいた方がいい
の
か
もしれないですよ
ね。
はい、それはもちろんです。
うん、 まあ、先生は去年のうちにもう全てねなんか準備が終わったみたいなことをおっしゃってましたけれども、ね、
おかげさまで1月4日に出すことができました
それはすごく早いなと思いますけど、はい、ね、でもこの後他の方々の
実務が、ね
ね、忙しくなる分、先生ご自身のは早めに済ませた、はい、ということになるかなと思います。
先に自分のやっておくとね、うん、どこが今年変わったのかなとか、今年どういうところに間違えそうなのかなとか、そういうのが、ね、やっぱ分かるんですよ。
あ、
なるほど、うん、だ必ず毎年一番初めに私のやり方してます。
そっかそっか、へえ。でも私も実際申告しなくてはいけないという立場ではあるんですけど、はい、もう本当にねそんなにたくさんの収入があるわけじゃないので自分でできるっていうのはあるんですけど、はい、本当にめんどくさい、正直なところ
ですね。それは確かにその通りですね、はい、おっしゃる通りです。
でもね、そういう方々がやっぱり世の中にはたくさんおられるわけですよね。
と思いますね。はい、
そうか、いや本当にね、早めに早めにと思ったりはすることなんですけどね、いや、この申告の時、確定申告の時期というのは本当にその1年の中でもやっぱり大きな仕事を一つやってきたんだなという、
う
ね、なんか改めて自分を振り返ったりすることにももちろんなりますね。去年この時期が、は
い、
これだけ頑張ってたんだというのが
う、
まあ、数字になって現れる部分かなとは思うんですけどね、でも実際問題、こう日本全国の中で確定申告する人たちっていうのはどれぐらいいらっしゃるものなんですか。
まあ、日本はですね、まあ、1億2000万人ほどいるって言われてますけれども、まあ、そのうちそうですね、3分の1くらいはお子さんとか、ああもう離題なさった後の、ね、ご年配の方々ということで、
はい、
申告をもともとしなくていい方が、ね、3分の1くらいはいらっしゃると思うんです。
ほうほうほう。
でその就労人口といいますかね、働いていらっしゃる方が、はい、おそらく、ね、8000万人強くらいいらっしゃるのかなというふうに思うんですが、ただほとんどの方は、はい、6000万人超くらいの方はですね、給与の方々ですので、
はい、
給与は皆さんご存知の通り年末調整っていうね、仕組みがございますね、
はい、
あそこでもう全部給与の税金をこう精算してしまいますので、
はい、
確定申告が必要がない方がもうほとんどなんです。
うん、
でその中でも、まあ、一定の、ね、方々事業をしているですとか不動産の収入があるですとか、
はい、
あと給与とか年金の方も、まあ、一定の方については申告義務があるんですけれども、その申告義務がある方といいますかね、
はい、
申告書が1年間にどれぐらい全国で出てくるかっていう統計が実は出てるんですね。
あ、そうなんですか。
これ公表されています。
あ、そうなんだ、
はい、国税庁のホームページのところでですね、統計とか資料っていうところを入っていきますと、このような状況で、いくらとか生々しい金額とかもね出てきます。
へえ、はい、
まあ、今日はちょっとその一部を持ってきているんですけれども、
はい、
平成20年以降20、21、22年の、
うん、
申告数とかあと一人当たりどれぐらいの儲けがあったのか、
そういうそんなところまで出てるんですか。
生々しいデータが出てきますのでちょっとまたご興味があると思いますのでね、
はい、
ご紹介したいと思うんだけれども、はい、20年、21年、22年とも申告数はそんなに変わらないですね。
うん、
これ払う申告と返ってくる申告どちらもあるんだけれども、
はい、
全部合わせて、
はい、
全部合わせると22年では2315万通だそうです。2315万通、
はい、
本当は1人だけ足りないんだけどね、2314万9999人だったらしいですよすごい並びのいい数字なのでね、すぐ目につきましたけど ね、21年が2367万、まあ、20年も2369万ということで少しずつ減ってきてるのかなとは思いますが、
はい、
まあ、いずれにしても2300万通余りが全国の税務署に提出されるということになりますね。その横にですね、この総所得金額等っていう数字があるんですね。要はその出されてきたその2360万通とか2300数十万通の確定申告書に書いてある所得の金額を全部トータルするといくらになるよっていう、は
い、金額、あ、総額ですか。
そう、その総額が書いてあるのだから割ると一人当たりが出てくるの
そうなんです、はい、じゃあ平均も分かっちゃうわけですね。
分かっちゃうんですね。じゃあ総所得金額等というところからいきましょうかね、
はいはい、
これ単位が、ね、100万円なので、
はい、
ちょっと今桁数えますね、はい、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、1兆、10兆、もう超の単位ですね。平成22年の総所得金額とその申告書に書かれていた、
はい、
所得、儲けの金額ってことですね、
はいはいはい、
そのトータルが2315万人のトータル、
はい、
71兆2123万円だそうですよ。あ、億円か、ごめんなさい、億円、71兆余り。ちなみに21年、その前の年は73兆だったんですね。で20年は78兆、 だから78、73、71ということで年々まあ落ちてきてる、うん、減ってきてるっていうことが分かりますね。
そうですね、
うん、まあ、これは先ほど申し上げた通り、あの申告書の出てきている数が減っているので、いろいろ少子高齢化とかね、不景気とかいろいろあるんだと思いますけれども、はい、まあ、この辺にもまあ数字に表れているのかなというふうに思いますよ。
はい、
さてここでこの表には書いていないんだけども、
はい、
私はこういう数字を見ると割りたくなってしまうんですね割りたくなります、はい、
そうですね。
割ると一人当たりの儲けの金額、所得の金額はいくらになるのかなと。
一人当たりのってことですね、う
ん、はい、ただこれはあの給与とかね、はい、年末調整で終わってる人はちょっと含まないんだけど、この確定申告をした人の、はい、総平均ですね、
うん、
2300万人の総平均、平成20年に入る前にいくらぐらいだと思います？まあ中にはですね、数億っていう方もいらっしゃいますね。
いらっしゃれば、
うん、中にはまあ残念ながらね、数百万とか数十万という方もやっぱいらっしゃいますからね。それは全部ひっくるめてという話になりますけれども、まあ、実はこういう他人の懐というのはね、非常にあの興味があるところだと思いますので私もこれ非常に興味ありますよ。
確かにそうですね、はい、
で今あの亡くなりましたけど長者番付ね、ああいうので1億円とか納税してる方もいらっしゃったわけじゃないですか。
そうなんですね、
はい、じゃあ申し上げますね、
はい、
割りますと、
割ると
平成20年は331万円だそうです。
確定申告者の平均年収、はい、ということですね。ですね、
はい、年収ですね。
年収ですよね、
はい、利益です、うん、21年が309万円、22年が307万円だそうです。
へ
ー、実はこの中にですね、もう一つ実は私まだ言ってない数字があって、
何でしょう、
1人当たり平均の納税額所得税をいくら払ってるかっていうね。
ほうほうほうほう、
これもね、実は1人当たり平均は書いてないんだけど、
はい、
申告納税額っていうね、いくら払ったよっていう金額が書かれています、
うん、
でこれは還付申告をした人はちょっと除くんだけれども、
はい、
ね、私納めますよっていう申告をした人がいくら払ったかっていうあれですね、
はい、
で当代の数はちょっと申し上げませんけど、
1
人当たりを申し上げますね、
はい、
平成20年は331万円の所得があるうち、
はい、
平均すると35万円の納税をしていらっしゃるようですね。でも高い人はね、税率も高いので、まあ、その辺の分布具合にもよるんですけどね、
うん、
で21年が309万円の所得のうち31万9千円の納税をしていらっしゃるようですね、
うん、
で、22年307万円の所得があるうち31万6千円、まあ、これだけを平均で所得税を納税していらっしゃるということになりますね、うん、ですから、まあ、月にすれば3万円弱くらいでしょうかね、
うんうん、
まあ、そういう所得税のデータが出ておりました。
は
あ、さらに興味深いことにですね、
ええ、
日本人、まあ、この2300万通の中でですが、
はい、
の中で所得が100万円から200万、100万以下、100万から200万、
うん、
200万から300万、300万から500万、500万から1000万、1000万円超ということで、うん、この6つにこうカテゴリーしてあるんですね、はい、で全体の何パーセントくらいこのカテゴリーがいたのかっていう統計がですね、また発表されておりまして、
はい、
100万円以下の方、
はい、
28% いらっしゃいます。100万円ない方ですね、
100万ない方ですね、うん、はい、
100万円から200万円の方が同じく 27.9、
はい、
まあ、ほぼ同じ 27.9、
はい、うん、
だこの200万円以下の方だけで 55.9% を占めてるんですね。で、200万から300万で 16.1% だから累計すると 72%、 で500万円以下というところが 13.6 いるので、累計すれば 85.6 で、1000万円を超える方っていうのは実は 4.5% しかいらっしゃらないということだそうですよ。ですから1000万円以下の方が 95.5% いるっていう話ですね、
うん、そうですね、
はい、まあ、そういうようなカテゴライズになっておりました、
うん、
私も大多数の中に入っておりますので、安心しましたと言いますかね、あれですけれども、
そうなんだ、
はい、こういう統計がね、また国税庁のホームページに出ておりますので、
うん、
まあ、確定申告の準備に入る前にですね、まあ、こういうところでちょっとリラックスするような情報をお知らせできたらなと思いまして拾ってきました。
そうですね、自分がどのぐらいのところにいるのかっていうのもちょっと見えてきちゃったりなんかして、
楽しい ね、
そうですね、
数字になるのかなと思いますけれどもね、
面白いですね、こういうのが出てたんですね、
はい、また国税庁のホームページでですね、資料とか行くと今度給与の人だけのあれがあったりしてですね、給与は平均でこの業種についてはいくらもらってて、男女の何十代では平均いくらだって全部出てますから、
は
い まだ機会があったらね、その辺もご紹介申し上げたいなと思います。
わかりました、はい、今日はあの確定申告スタートの前に、じゃあそういう意味ではね、ちょっと変わったデータというか、はい、面白いデータを持ってきていただきました。さあ、あの、まあ、次回はですね、確定申告のいろいろ今年変わっているところというのもあるようなので、その辺についてもご説明をいただきたいなと思っております。その前にまあちょっとリラックスしていただいたというような感じなんですけど、はい、もうリラックスここまでしているのであれば、またちょっと面白い楽しい話を後半もね、ちょっとしたいなと思うんですけど、ま
あ、久しぶりにですね、ちょっと魚津の方に行ってまいりましてですね。
魚津ですか。
はい、普通は感動も、はい、バスケットの試合見てまいりました。
週末にありましたもんね。
今年はですね、いつもあったら今頃もぼやいてるんですけれどもいやだんだん失速してきたねと、いつものグラウジーズらしくなってきたねという話なんですが、はい、うん、今年はですね、逆にですね、いつものグラウジーズらしくないんですね。
いや、いいことじゃないですか、は
い、いいことなんですがもう1月のですね、うん、まあ、中盤ぐらいですか、はい、7位くらいまで落ちたんですよね。
そうでしたね、
10チームのうちの7位まで落ちたの。
勝てそうで勝てなかったっていう試合が何回かありましたもんね、
連敗しましたしね、うん。ところが1月の終わりぐらいからですね、ポンポンポンポンの順位を上げてきまして、はい、実は昨日でね、先週のですね、はい、その日曜日魚津の試合が終わった後の時点で、はい、3位になってしまいましたですね。
3位ですか、
もう毎週毎週一つずつ上げてきたと思うんですよ。
おー、すごいですね、
3位になりました。
お、素晴らしいですね、素晴らしいですね、はい、今も連勝している
ところですね。今そうですね、3連勝中ですけど、まあ、ちょっと高松で一つね、落としましたけれども、はい、あれ勝てりゃ6連勝なんですけどねまあ高松にあのホーム初勝利を、プレゼントしてきたと、ね、もう心配りをね、富山県人忘れないので一つお土産を置いてきたようですけれどもね、はいはいはい、まあ、それがありつつも、もう3位という話なので、うん、非常にこれは先行き明るい話ですね、うん、もう貯金もしましたしですね。
そうですね、
実はですね、今度来週、はい、今週末と言いますかね、
土日またありますけど、
ホームでね、あるんですよ、はい、ライジング福岡っていうまた九州のチームとやるんですけれども、はい、ここに連勝しますと、はい、秋田が連敗するという条件のもとで2位に上がる可能性あるんですね、
はい、
あるんですね
すごいですね、
また上がってしまう可能性があるんです。
あ、すごいすごいすごい、はい、そうなってほしいな、
そういう風になってきておりますので、あ、今年は雪が深いわけだなと思いますよ
いやいやいや、でもなんか今年、明らかに変わった点っていうのはあるんですかね。
そうですね、あの実はですね、うん、もうチームの成績を見てみると分かるんですけど、うん、あの攻撃力が非常に上がってますね、今 81.6 点平均ですか、これですね、そのディビジョンの中で10チームあるうちの2位なんですね。
本当ですか、
はい、2位なんです、で、ところがですね、はい、見てみると個人ですごい人がいるんだの、確かにいるんだけど、いるんだけど、じゃあ個人で個人成績上位の方に顔を出してるかっていうと、その顔を出してる選手がいないんですよ、意外といないんです。
じゃあ平均的にバランスが取れてるってことなんですか、攻撃面で、
だからなんて言うんでしょう、日替わりでこうヒーローが出てくるような感じですよね、みんなでこう、レベルアップしてるっていう感じですね。ちょっとね、面白い統計を、また統計の話になりますけど調べてみました、はい、これね、公表されていない数字なので、面白いなと思うんですけどね、はい、あの個人の成績っていうのはですね、一応まあ野球で言いますと、はい、打率、打点、ホームラン数とかね、勝ち星、防御率とか、そういうような部門が実はバスケットの場合7部門あるんですよ、
はい、
ね、あるんだけど、そこで、ベストデーに顔を出しているのは富山の選手では、まあ、ブロックショットの9位というところにラリーターナー選手、まあ センターが、ね、いるだけなんですね。あと6部門にはベストデーに誰も顔が入ってない、出してないですよ。ところがですね、なぜ、はい、1試合のチームはね、1試合平均得点が2位なのかっていう話なんですけれども、うん、実はこの表彰対象されない指標がですね、まあ、いろんなところでこうやってる人がいるんだけど、はい、そこで見るとね、結構上の方に顔、上位に顔出したりする人がいるんですね。
うーん、
で中でもですね、この注目したいところはですね、あのツーポイントシュートって言いますですね、もう至近距離からやるシュートですね、
はい、
あれを10本中何本決めてきたかっていう数字があるんですよ。
成功率みたいなものですか。
そうですね、はい、2ポイントシュートの成功率、はい、3ポイントの成功率は表彰対象になるんだけど、うん、2ポイントの成功率はもう表彰対象にならないどころか公表すらされてない。 そうなんだ、公表されてない、だけど、ちょっと調べてみました、今週のねその連勝した日曜日の試合終わった後の時点でですね、実は6位にですね、アイラ・ブラウン選手キャプテンですね、これが 58.5% いるんです、7位にですねデビン・サーシー選手 57.9%、 これセンターですね、10位に、まあ、外人のエースですね、ブライアン・ハーパー選手 57.6%、ベスト10に3人もいるんですよ、ツーポイントシュートの成功率ですよ、だから至近距離からは必ず、ね、ダントツにもう決める決定力のあるチームになってきてるっていうことが言えますよね、これが非常にいいのかなと思いますね。で、表彰対象になる7部門の中でもベスト10には入っていないんだけど、11位から20位の中にですね、結構情報選手、水戸選手、この辺がね、結構顔を出すんですね、突出してポーンとやろうと思えば、チームでその人にボールを集めればいいわけだから、例えば情報選手ポーンと集めれば情報選手の得点も伸びるだろうし、なんとか成功率も、ね、こう伸びてくるんだろうけれども、それをあえてせずに、情報選手も結構アシストしますよね、みんなで得点を取る、でみんなでこう支えていく、チームを支えていく、だから日替わりでこうスターが出てくるってね、そういうところですよ、そういうふうにもう変わっちゃいましたね、ガラッと変わりましたね。
へ、じゃあ誰か一人の選手に頼るというチームではない
ってことですね。ないですね、
みんなが協力し合ってっていう形に、
はい、去年まではもう外国人のハーパー頼み、日本人はミト頼みだったですね、この二人でこうやってて、一人が調子悪ければもう連敗解答っていう話だったんですけど、今年はもうこうみんなで支えて、特に外国人選手はもうローテーションでやってるような感じがあるので、センターも二人いますしね、今ちょっと残念ながらハキーム選手が抜けましたけれども、まあ、ああいうガッツあるフォワードタイプもね、ハーパー選手は二人いましたし、まあいろいろこうね、替えがいると言いますか、みんなで支えているのかなと。ただ日本人選手は今水戸選手と情報選手2人しかねこう際立って活躍していらっしゃるのはいないので、今からやっぱり下地ヘッドコーチも言ってる通りやっぱ控えの選手の底上げですよね、まあ、そこに期待していきたいところでございます。そうです
か、はい、今週末は県総合体育センターで、
そうですね、
はいはい、福岡との試合があるわけですけど、ぜひね、せっかくこう連勝もしていることですから、
今一番乗ってるチームじゃないですか、
はいはい、じゃあその辺はぜひ、会場で見ていただけたらなと思います、先生ももちろん行かれるわけです。今日なんでこんなハスキーなの声なのかなと思ってたら、そういうことだったのかってちょっとね思ってしまいまして、喉大切にしていただきたいと思います。はい、ということで、坂上充税理士事務所高岡市の町にあります、先生にいろいろと申告のお話など相談したいわという方はですね、まずお電話をお願いしたいと思います。電話番号は 0766-28-9583 番です。ホームページからも受付をされています。ということで坂上先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えて坂上先生、この時間は難しいものを分かりやすく、坂上充税理士事務所グループの提供でお送りしました。